どうも、 MC の滑ってもへこたれないナルミンことナルミンゆうかです。このラジオはナルミンが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中にナルミンがチャレンジするラジオです。はい、どうも、2回目です。はい、もうね、なんかね、1本目でねかなり話しちゃったからね、割とネタ切れっていうわけにもいかないんだわ。ということでね、まあ今撮ってるのがちょっと3月なんで、じゃあホワイトデーが近いからホワイトデーの話をしようかなと思うんだけど、ホワイトデーね、うん、ホワイトデー、ナルミンはね、ホワイトデーの日はね、基本的に高校はね、去年度卒業式でした。ちょうどホワイトデーに卒業式って、なんで土曜日じゃんっていうのが起きていたけど、まあ今年に関しては14日は仕事ですね。お仕事です。まあ仕事なので、特にまあなんか甘いこともなく過ごせるのではというところなんだが、まあね、1ヶ月前バレンタインですね。で、去年も一昨年も大変でした。もうね、胃を壊しかけましたね、一回ね。となるにもね、今年はそうでもなかったんだけど、バレンタインってさ、女の子さ、みんなさ、男の子にチョコあげる日じゃん、あげる日じゃん。もうなんかここのところなんかすっごいね、友チョコとかギリチョコとかよくわからないチョコレートの名前が大量に発生して、チョコレート会社ワイワイワッシュやってるんだろうなってちょっと思うけど、ホワイトデーってなんかそんなに大きく取り上げられてる感がないんだよね。なんでだろうってちょっとふと思ったんだけど、まあナルミンの毎年のホワイトデーは基本的に家のポストのところがなんかわんさかといろんなものが入って鍵開けたくないのよねっていう。まあうち基本的に下ポストは鍵をかけてるんだけど、なんかホワイトデーになるとなぜか鍵が壊れてると、あれで、パスタの中をね開けて確認するとね、いろんなものが溢れ出てきます。なんでかよくわからないけどね。で、まあ中にはね、そういった方もいらっしゃるんだけれどもね。でも今年のバレンタインもそうだけど、去年のホワイトデーもそうでもなかった。でもね、去年のバレンタインはひどかったね。ひどかった。でもね、高校生だったから、去年のバレンタインは学校に行ってなかったかな。3年生だから休み、つって。休んでたんだけど、もう自転車のカゴの中もポストもチョコチョコチョコと、はあ、甘いのばっかだ、太るとかちょっと思いつつ、まあね、美味しくいただきました。で、トータル的になんだろう、去年はね結局数えるのを諦めたんだけど、一昨年のバレンタインはね、なんと47個で、去年は何個もらったのかちょっとわかんないけど、でもポスト溢れ返ってたから20個弱かな。まあね、なんかね、女の子にモテてもなーっていう点はあるんだけど、まあね、美味しくいただいた中にちょっとね、その中ですごい美味しかったチョコがあって、レシピを教えてもらったから、それをちょっと紹介しようかなって思うんだけど、それね、なんとね、チョコケーキだったんです、ポストの中に。え、サイズやばくねって想像する人多いと思うんだけど、なんかね、結構四角型のね、チョコケーキみたいなので、中にチョコチップが入ってたんですよ。で、なんか通常のスポンジを使わずに、なんか手料理で作るようなスポンジみたいなのがあるらしくて、で、それにチョコチップとチョコクリーム作って詰めたんだって当の方には言ってたけど、まあそれをね、教えてもらって、ナルミも挑戦しましたよ。ただね、ナルミも料理が下手くそだ、というよりもデザート系を作るのが苦手すぎて、なんかべっちゃべちゃになるし美味しくなかったんですけど、まあ結局それは一口だけ食べてまずすぎたので母親にあげたんだが、って言った思い出とかね、ホワイトデーバレンタイン、うん、どっちの方がみんな多いのかなって言った点はあるけど、ホワイトデーの思い出としては、なんかバレンタインでね、まあそれだけもらってて、お前お返しどうすんだよとなると思うんだ。もうね、ナルミンはね、考えた。もうね、もらい始める年はね、基本的にチロルチョコで返します。箱でチロルチョコ2箱買ってきて、1人1つずつ見る。あれ？めっちゃ原価安くね？って考えるかもしれないけど、だってそれじゃないと間に合わないんだもん。買んないし、さあ、もうさあ。量が多すぎて、中学時代なんかね、 その日一日がもう学校行きたくないっつって、まあ、学校行って、まあ、机上見て、うわなんじゃこりゃっていうね、あのいわゆる LINE で回ってるさ、なんか誕生日用のねめちゃめちゃお菓子の塔みたいが立ってるわけですよ。チョコの塔が、なんだこれはと。まあ冷蔵庫の中ね1週間ぐらいチョコだらけになりますよね。まあ朝ごはん食べてチョコ食べて、昼飯食ってチョコ食べて、夜食べてチョコ食べて、なんだチョコつ、チョコなんだつ。もう基本的にね2月3月はチョコが食べたくならないんです。でもねここのところねもらってる個数も少ないから、基本的には通常も本当になるみんなチョコ大好きなんだけど、でもねこの時期は一番チョコが嫌になる。なんでだろうね、なんかわかんないけど、なんか女子ってそういうイベントが好きなんじゃないのかなっていう、ここ最近のなるみの悩みですね。まあそんな悩みなんかどうでもいいとして、まあラジオ進めていきましょう。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなど募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではナルミンも今回も張り切って参りましょう。この番組はインリアリティサトライム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、 MC のなるみんことなるみんゆうかです。このコーナーはリスナーさんのあれってこうなの、これはこうしたらいいの、こういうのどうすればを解決していくコーナーです。まあ初回に引き続きねお便り届いてるので、さらって読んで解決しましょう。ということで、ペンネームまこまこさんからいただきました。なるみん、教えてほしいことがあるんです。最近新しく料理をしようとしたら、美味しくないものができて家族に向いてないと言われました。どうやれば料理がうまくなるんですか。そうだな、料理か。料理ね、オープニングでも言ったけど、なるみにもね料理は割と苦手なんだ。作ったものにもよるけど、まあ、なるみは基本的に、まあ、お味噌汁とかハンバーグ、まあ、海鮮系と割と作りますね。で、この間もね、彼女ん家に行ってね、手料理してたんです。和風なんかスパゲッティみたいなやつ。まあ、なんか、美味しくないって言われたものは何がって聞くのが一番かな。何が美味しくない？でも、これとこれ混ぜたからこうなっちゃったのかなっていうのを自分でちょっと確認してみるのもありなんじゃないかなって思うな。でも、なんだかんだ言っても、そうだな、まあ料理に関しては、まあ味もそうだし見た目もそう。見た目が美味しく見えてしまえば結果お笑いだと思うんだ。でもね、なんか作るときに一番愛情が大変なんだ。愛情を入れて作れば何でも美味しいと感じるんじゃないかなと思います。またね、作ってみてどんな感じなのっていうのをね、自分で写真に撮ってね、確認してみるのもありかもね。ま、ぜひね、作った料理何の料理なのかも教えてくれるとすごく嬉しいです。はい、ということで、まあ、今回、次、匿名なんですけど、匿名から来たね、もので、まあ、こんなね、ことをね、聞かれまして、綱引きの勝つ方法って何ですかっていう、まあ、体育、なるみんは割と体育会系ではあるけど、なんだかんだ言って、綱引きか。なるみんはね、基本的に足使うことが多いからね、手の力はないんだなっていうのもあるけど、綱引きで勝つ方法をね、多分腰かなり落として、超低い姿勢で引っ張ると勝てるんじゃないかなって思います。ちょっとやってみてからね。また実体験で送ってくれると嬉しいです。で、もう一個。これお母様なのかな？反抗期の子供をどう接したらいいですか？ということでいただいてますね。反抗期の子供ね、いや、まあ、母親じゃないからわかんないけど、でも、実際、反抗期 きっていう子供ってほっといてほしいって思うのが一番なのかなって思うな。だからちょっと遠目で見守っといてあげるのも一番っていう感じはするかな。でもそれでもまあなんかへこたれちゃったり弱音吐いてる時にはそばにいてあげるのもありなのかなって思います。まあ、でもね、まあ、どういう子供が反抗期ってこういった理由なんですよねって、まあ、例えばの話ね、勉強しなさいよって言われて、いや、今やろうと思ったじゃん、みたいな子供に、ちょっとこれは反抗期じゃないかとか思っても、でも実質ね、それはね、わかる。もうだって勉強やりたくないんだもん。勉強したくないからね、やろうと思ってたよっていう時にね、言われちゃうとね、子供もイライラしちゃうから、ちょっと一定数分我慢してから言うのもありなのかなーって気はします。もう一件いただいてますね。まだ最近高校に入学したばかりというか転入したばかりなんですけども、なんかね、周りのみんなが仲が良さすぎてどうしたらいいのかなって思ってますっていうお便りいただいてます。そうだな、転入ね。ナルミンは転入したことないけど、まあ、でもナルミンは中学と高校とかなり全然遠く離れた先にね、電車通学してました、高校は。でね、やっぱりね、周りね、知らない人だらけ。まあこれね、新学期とか始まるとみんな思うんだけどね。まあ一番は自分の話題、自分はこういう人だよっていうのを周りのみんなに伝えてあげるのも一番なのかな。で、伝えたところでね、ああだこうだなると。いうこともあるけども、でもね、それでね、一人二人はね、友達ができるんじゃないかな。でもなんだろうな、話しかけづらい なんか今までね、みんなね、その辺の友達作っててもグループができちゃってる。特に女子なんかね、グループ一個作っちゃうとね、もうね、そこに入っていくのにもそこから抜けるのも結構厳しいところではあるけど、でもね、多分これいただいた方女性だと思うんだけど、でもぶっちゃけなんかグループ気にしなくていいと思うよ。なんかね、ナルミンも中学も高校もだけど、なんかね、一個一個、例えばの話、テニス部だったらテニス部女子みたいなので集まってるグループとか、吹奏楽部だったら吹奏楽部って言って集まってるグループあった。でもね、ある意味グループって狭きもんだよねって思う。ナルミンはね、基本的になんかいろんなところに行って、これ知ってる、あれ知ってるって話をめっちゃ持ってってた。で、知ってる人がいればそこで話すとか、まあ、もしくは、まあね、教室の隅っこで、ずっと読書してる友達とかいると思うんだ、その辺に。多分、一人ぼっちでポツンってしてる子。そういう子からまず仲良くなっていくのもありなのかなーって言った気はするな。でも、なんだかんだ言ってね、友達作りってね、結構厳しいところあるけど、まあ、頑張ってみていただければと思うな。でも、もうすぐ新学期だよね。ってなってくるとまたクラス替えとか編成変わってくるから、編成した時にでもね、いち早く誰よりもあだ名をつけてあげるとかさ、したらいいんじゃないかなと思います。まあ、今日はね、こんな結構なお便り読んだね。うん、いっぱい来てましたけどね、またね、いろいろね、募集してますのでね、送っていただけると嬉しいです。ということで、今回もみんなの相談答えてナルミンのコーナーでした。ではここで一曲お届けいたしましょう。三日月ゴシップさんでボイジャ
ー。何回旅への出発前夜、ちょっぴり希望と不安を詰めて、あなたの光を見つけたいんだよ。ブラックボール、僕なら吸い込まれてしまいそう。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、改めましてナルミンことナルミンゆうかです。この時間は少年に近いナルミンが女の子が一瞬でもときめいちゃうよという言葉や仕草についていろいろ語るコーナーです。男性は聞いといて損はないかも。はい、ということで、2回目ですね。で、今回前回はその初デートのお話をねさせていただいたんですけど、今回に関してはもう一件来ていましたので、それのお答えをねしたいと思います。ペンネーム緑屋さんからいただきました。なるみん、僕は一番好きな人がいます。その好きな人は僕と年が6歳上になりますが、僕は告白したいと思ってます。どこが一番いいと思いますか？また年上の女性でも、年下の僕で相手をしてくれるのか不安です、ということでいただきました。6歳か、6歳ね、年上か。まあ別に相手してもらえないっていうことはないんじゃないかなって思うけど、でも実質よく言われるんだけどね、女性の精神年齢って実質年齢の4つ上で、男性の実年齢は4つ下って言われるんだよね。だから基本的に年上の女性って年上の男性が好きになることが多い。まあ例えばの話、ナルミンであれば、ナルミン今19だから実質精神年齢的には23歳ぐらいの年齢なんだけど、でもそれぐらいの男性って基本的に合わないんだよね、ナルミンはね。まあ一例としてなんだけど、で告白だっけ、で場所どこっていうのはね、それは自分で考えるのもいいと思う。でもね、多分ね、送ってくれた人学生さんだと思うんだ。でも6個でしょ、どこで逆にあったのどこで逆にあったのかすごい気にはなるけど、でも実質なんかね、愛に年齢も性別も関係ないと思うんだ。どっかの学者が言ってたと思うけど、でもだから、まあ当たって砕けるパターンになってしまう可能性は高いけども、でも自分で言ってみるのもあれなんじゃないかな。でまあ告白の場所でしょ、でもここ最近じゃもう LINE とかね、通話とかね、まあ直接会っていうのも厳しい、まあ緊張はするからねっていうのもあるから、まあLINE で言葉で伝えきれるのであれば言葉で伝えるのもありかな。で、でもね、文字だけだとこの人冷めてんのか冷めてないのかって分かんないんだよね、正直ね。だから一番いいのはやっぱり目の前で自分の気持ちを当ててきてくれる人が女性は好きだよ、みんな。そう、実際ね、前回もちょこって触れたんだけど、なるみんの彼女、実際ね、ナルミンと9歳差です。すごい差はあるけど、でもそれでもね、なんかいろいろね、価値観はちょっと違う、価値観違うんだけど、ナルミンはね、今の彼女さんに告白するときに、まあ LINE だったんですけど、普通にで普通に LINE で告白をして、でもやっぱり伝えきれないところってあるからって言って、ごめんちょっと通話出てと、お願いをして通話出てもらって告白したっていうのがあるけど、でも実際なんだろうな、僕の友達でも結構告白悩む子が多いんだけど、これ一例として考えてほしいが、その子は、16歳の、まあ、K 君としましょう、 K 君ね。で20歳の C さんに告白をしますと言われた時に、なんか結局同じ母校の卒業生みたいな関係だったらしく、でなんか 複雑に言ってしまうと K 君のお兄さんが C さんと同級生だったらしいっていうのをちょっと後々聞いたんだけど、でもそういう場合はそのやっぱり母校にね行ってどっかそのなんか思い出のある教室とかね行って告白するのもあれなのかなーって気がする。でも6歳差でしょ、多分お兄さんとかお姉さんが同級生だったとか知り合いの知り合いがこの人だったみたいな、おおよそそういったパターンが多いのかなーっていうのもあるから、でも実際そうなってくるとまあ自分の一番好きな場所とかね行って、で一番自分が勇気のもらえる場所で告白するのもありなのかなっていう気がする。まあね、どうなるのかはね、もうね、この人次第だけどもね、そこはね、自分で頑張ってほしいな。で、まあね、告白に悩んだ時には、もう周りにいる人に背中を押してもらうのが一番だと思う。ナレミンはね、押してもらえる人がいなかった。でも、実質、なんかこれいけるんじゃねっていう雰囲気ってあるんだよ、女性って。まあ、例えばの話、まあ、それだけ年上の人だったらさ、なんか自分だけちょっとさ、特別感がある弟みたいに思ってる人もいるんだろうなっていう気はするから、でも実質失敗したらね、多分弟にしか見られないとか言われるご理由があると思う。でも、一回やってみるのもありだと思うよ。で、行ってみて意識させてからもう一回ずっていくのもありだと思うから、ちょっとそこは自分で考えてみてやってみるのもありかな。またどうなったかね、中間報告とかしてくれるととっても嬉しいですね。まあ、どういう感じになるのかちょっとね、なるみも気になるところではあるな、聞きたいな、って感じです。まあ、でも今回もね、いろいろあった。でもね、例えばの話、公園に、まあなんか、さらっとで散歩ついでに公園行って告白とかもいいかもね。でオープニングでもあったけど、もうホワイトデーも近いからさ、ホワイトデーね、じゃあ特にバレンタインもらってないけど、もらってないけどあげるついでで、じゃあ自分の気持ち伝えちゃおうぜみたいな、そういうのでもいいと思うんだよね。まあでもそれも厳しいよと、ちょっとね難しいよっていう感じであれば、ま、新学期、まあ、4月です。もう晴れの季節ですよ。まあ、恋をするのもちょうどいい季節にはなるからね、なんか自分で、まあ、一緒にいてみませんみたいな。そんなノリで行ってもいいんじゃないかなとは思うな。でも、きっちりした告白じゃないとね、多分7で始めちゃうと7で終わっちゃうから、きっちり自分で考えてプランをね、自分で立てるのもいいと思うよ。ってことで今回もねナレミンからの研究おじさまタイムでした。またね次回もお楽しみに。ではここでもう一曲、ご提供いたしましょう。にゃいさんでメリーゴーランドインレイニーデイズ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春、ギブアンドテイク。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春、ギブアンドテイク。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、 MC なるみんことなるみゆうかです。いやー、もうエンディングですね。今日も流れやすい日々ですよ。いやー、もう前回と違ってね、今回もね、話っていうか質問盛りだくさんだったね。まあね、いろいろいただけると嬉しいなーって感じはするけれども、では次回までのお便りの応募先ですね。次回までのお便りは当ホームページ、もしくは輝けなるみんのハッシュタグのもとツイッターへの投稿でお待ちしてます。またなるみんのツイッターアカウントはアットマーク YUUKA_KOMIKOMI、 こちらですので、ぜひなるみんのアカウントのフォローもお待ちしてます。そうだな、エンディングだからね、話しておきたいこととすれば、4月ね、もう4月も来たくないよと。ちょっとね、なるみは憂鬱になり始めてはいるけどね、まだまだ寒いところですよ。明日もあったかいといいね。あー、そうだな、もうね、エンディングだからね、何もね、食べることがないんですが、ま、でも明日以降もね、またなるみのツイッターがね、更新されてない、ごめんって感じなんだけど、更新していこうと思うのでね、いろいろとね、こういった、まあ、じゃあこういうの作ったやつ写真載っけてよっていうのもね、お待ちしてますのでね、それもね、頑張って取り上げていこうと思います。はい、ということで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなど募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組フェーズ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集してます。番組のアカウント ID は m_z_channel、 こちらになりますので、ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしこちらもフォローお願いいたします。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。